藤沢歴史探訪、今月は長後地区の名所旧跡を巡るをテーマにお届けしています。今月ご協力をいただいておりますのは歴史散策の会の皆さんです。さあ今日は池田さんに登場していただきます。池田さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日もですね、いろいろな場所についてご紹介していただこうと思うんですけれども、はじめにですね、浅間塚というものがあるということなんですけれども、池田さんこれどういったものなのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、場所は長後駅の北側、駅の西口をロータリーを出たところの交差点のところにあります。江戸中期の1707年宝永4年に富士山が噴火しました。でその時灰がたくさん降ったんですけれども、それ田畑に積もった灰をところどころに集めてあったそうなんですが、それを1866年に富士講というのは富士山を信仰しているグループですね、その人々が集めて塚にしたものなんですね。で当時は高さが3畳約9メートルもあったそうです。現在浅間百年記念碑というのがそこに立っているんですけれども、それは昭和39年に建てられたものです。で私が子どもの頃はもっと高いイメージがあったんですけど、今道路の拡張工事などのために現在はかなり低くなって2メートルぐらいしかないかな、そのくらいの低さになっております。
もうこれ皆さん、ね、目にしていると思うんですけれども、もともと約9メートルあったってちょっと想像しきれないぐらいの大きさでしたね。
そうですね、そのくらいたくさん荒廃があったっていうことなんでしょうね。
まあ、これもまた歴史があるということで、ぜひ皆さんそういった経緯も知っていただけると興味深く見ていただけると思います。さあ3週目お伺いしておりますけれども、浅間塚についてまずご紹介していただきました。さあ続いては長後天満宮についてご紹介していただきたいと思うんですけれども、これはどういった歴史があるのか、どういった場所なのかご紹介ください。
はい、今から60年ぐらい前に書かれた長後志士歴史の本があるんですけども、それによりますと永久年間1113年から1117年なんですけど、平安時代の終わりに秩父六郎元家っていう人が秩父からやってきて長後に館を築いて、その邸内に菅原道真を祀ったのが始まりと言われているって書いてあるんですけれども、最近出た長後の歴史の本なんかを見ますと、その六郎の孫にあたる渋谷重国という人が初めて渋谷、この辺は渋谷の庄と言いましたので、渋谷の庄司重国という名を名乗ったので、多分重国の館ではなかったのかっていう説になっております。個人的に建てた館なんで長後の村の人たちの鎮守様ではなかったんですけれども、明治元年になって村全体の鎮守とされました。お祭りは江戸期までは8月25日だったんですけれども、旧暦から新暦になったんで季節のあまり違わない9月25日に1ヶ月ずらして25日になったそうです。でただおみこしはないそうです。それは多分個人的な神社だったからじゃないかということですね。境内には江戸中期の1751年に旗本の朝岡久兵衛国豊っていう人が社殿を再建して石灯籠を寄進したっていうのが残ってます。
元々はそういった感じで建てられたわけですね。なんとなくこうやっぱり神社とかそのこう地域にあるものって、やっぱりその地域の皆さんが気持ちをこう集めて建てた、創建したっていうイメージがやっぱりありますけれども、それはまあ途中からだったということで、それでも今もしっかりと残っているということで、今は地元の皆さんにねとっても大切にされている、そしてお祭りもあるということでご紹介していただきました。さあ続いてなんですけれども、遺跡についてご紹介していただこうと思うんですが、代官山遺跡というものがあるということなんですけれども、池田さんこれどういったものなんでしょうか。
代官山遺跡は長後駅の北西方向直線距離にして約750メートルのところにあります。現在は県立藤沢総合高校になっている。そこの校舎の裏の斜面とその上の大地のところから出た遺跡なんですけれども、総合高校の前に長後高校できた時に 学校を建てる時に調査した時にその遺跡が出て、その時にいろいろ調べられたものなんですけれども、出てきたものは斜面のところは横穴墓といいまして、横穴墳墓ですね、横穴のお墓です。でその上のところに古墳と、それから縦穴住居、それからあと千土器時代の石器がたくさん出てきました。ですから紀元前の2万8000年前から古墳時代ぐらいまでの遺跡がずっと積み重なっている複合遺跡ということになります。だから代々住みやすい場所だったんじゃないかなと思いますね。ずっとこう人が住み続けて重なっている遺跡です。一番古い層から出たのは石器ですね。採石人といいまして、小さいカミソリみたいなもので、それを木や骨の中に組み込んで道具として使うものとか、あと先の尖ったナイフ状の石とか、そういうものがたくさん出ております。それから縄文時代の前期の流線紋系の土器ってすごい珍しい、全国的にも珍しい土器が出土しております。それから矢尻ですね、これは縄文時代の矢尻とか磨き石などが出土しました。それから斜面のところのは、だいたい古墳時代6世紀から7世紀にかけての掘られたもので、中には石棺というか棺があって、それから骨が出てきました。それから勾玉とか切り子玉、管玉、丸玉、ガラス子玉など、なんかちょっとこう装飾品がたくさん出てきました。あとは土器が出土しております。
代官山遺跡ってすごい場所だったんですね。
そうですね。
ね、はい、今のお話の中で何年も何年も、もう本当に相当昔からここに人が住んでいたという証拠になりますし、どんな生活をしていたのかっていうのが分かりますが、こんだけいろんな時代のものがこう出てくるという場所が長後にあるというのがびっくり、ね、しますね、はい、でそして池田さんからいい言葉が出てきました。昔からこう住みよい場所だったんじゃないかなっていう、ね、やっぱり長後っていい場所、はい、昔からそうだったんですね、
はい、下に川が流れてて、川の近くで、あの大地で東を向いていると、太陽が昇る方を向いている場所っていうのは、なんか昔から一等地みたいになったようで、ここからは弥生時代の遺跡は出てこなかったんですけど、ここから1キロぐらい南の方、夏狩りっていうところに弥生時代の遺跡がありますので、だいたいこの辺り一帯はもう昔からとても住みやすいいい場所だったんじゃないかなと思います。
もうこういったところもね、なんかやっぱり私たちここに住んでてよかったなと思いますし、なんか昔の人とこう通じるところがあるような、ね、気持ちになりますね、
はい、とても古い時代がある場所なんだということですね。
そうですよね、はい、これからもなんかどういったものがこう、ね、発見されるのかなと思いますし、今まではどんなものが発見された出てきたのかということを池田さんに、ね、ご紹介していただきましたけれども、ぜひ皆さんも知っていただいて、その長後ってこんなに昔から人が住んでいたといったところ知っていただけたのかなと思います。さあ池田さん、おしまいですね、長後の今、ね、お話ししていただいた、まあ、歴史も含めてだと思うんですが、その長後の歴史をまとめて長後史を編纂されているということなんですけれども、どんな内容になっているのかご紹介していただいてもいいですか。
はい、明治35年にまとめられた長後正史っていうのがあるんですけど、それをあの改訂したのが長後志士と言いまして、それが昭和42年1967年に作られているんですけども、やっぱり今から50年以上前のものなので、いろいろ間違っているところもありますし、新しく歴史が積み重なっているところもありますので、ここで一つ新しいものをということで、2年ぐらい前からこの歴史散策の会で部会を作りまして、新しい長後史を編纂しようということで今一生懸命活動しております。
皆さん、これってどれぐらいで完成させようという目標というか、こう計画って立ててらっしゃるんですか。
まだ半ばですね、はい、
そうですか、
はい、
いや本当に早くちょっと知りたいなって思いますし、歴史を調べるにあたって先ほどの池田さんの話のご紹介の中にもありましたけれども、こういうふうに言われていたけれども実はこうだったのかもしれないよっていうのも出てくるということで、ね、歴史ってやっぱそういうのがありますからね、こういうふうに新しくまとめていただけるとまたね、私たちにとっても新しい発見にもなるかなと思います。ちょっと歴史を調べるの、まあ、辿っていくこと、そして皆さんの知識と知恵をですね出し合っていただいて素敵なもの完成させていただきたいと思います。池田さん期待しています。
はい、頑張ります。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
さあ、お話を伺いましたのは歴史散策の会のメンバーでいらっしゃいます池田さんでした。今日は貴重ないろんなお話聞かせていただきました。そして今皆さんと取り組んでいる調合師のお話についてご紹介していただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。